ただいまより、4番音島が市長並びに教育長に芦部中学校建設予定地の是非について並び芦部小学校関連について質問をいたします。議長聞こえますでしょうか。
もう少しマイクをよろし
いですか。あ、そうですか、はい、今日は教育長のように丁寧に喋ろうと思って、これくらいの音量でいいでしょうか。はい。折から梅雨前線の活動が活発になっておりまして、各地に土砂警戒情報が発表されております。こうした中、昨日は熊本県、被災された地域で豪雨が発生し、西日本のトップに6名死亡、降水150ミリ、土砂崩れ続発と、宮崎ではお一人の方が、行方不明になっておられます。日本は地形的に四季があり、情緒はございますが、非常に自然災害が毎年多発する傾向にあるわけであります。こうした中、本州におきましては、現在、昨日も同僚議員2名から、芦部中学校の建設予定地に関して、市長並びに教育長に答弁、質問があったように記憶をいたしております。私は議長から、そして、議員の皆さんからなるべく質問者間で、質問の内容を調整してくれということを、授かっておりますので、この点で、通告はいたしておりますが、この点についてお答えをいただきたいというふうに申し上げますので、一つよろしくお願いいたします。それでは、芦部中学校問題について、お尋ねをいたします。第1点目として、平成26年度当初予算、芦部中学校校舎建設設計体感校舎、提案時にふれあい広場を提案をされております。そうした中、平成23年3月3日に土砂災害特別警戒区域及び特別災害警戒区域に指定をされております。このことをですね、もっとですね、議会、市民に知らせてほしかったというのが切実な願いでありますが、この質問に対しては、市長の昨日の答弁の趣旨を顧みますと、ケーブルテレビ回覧ハザードマップ等で周知を図ったと、議員は無論市民にもご理解をいただけているものと考えておるというような見解を示されました。私たちもなかなか、十分にですね、知り得なかったというのは事実であります。議会の議席を置いた議員がこうした事態では非常に市民の皆さんに申し訳ない限りでありますが、私たちの不徳の致す限りであろうというふうに考えております。そしてもう一点、こうした問題をですね、例えば説明会、市民説明会を行いましたね、この前。そしたら私はですね、壱岐市は合併をしております、全島的に壱岐市立の学校の建設に関わる問題でありますので、ケーブルテレビで放映されてはいかがかということでありましたが、これは教育長の見解でありますね。住民説明会の内容については教育委員会はご意見を聞く立場であり、ケーブルテレビで放映する必要は現時点では考えていないというような見解を述べられたと思います。これが第1点目です。 第2点目に関しては、私は今回非常に全国的に地震、ゲリラ豪雨等がですね、多発をいたしております。市長は行政報告の中で、冒頭で申されましたけど、生命の市民の安全財産を守るのは行政の責務であるというふうにお述べになられました。そしてふれあい広場を第一候補地にした経緯等もですね、お述べられました。平成11年に当時の、ね、合併をスタートするときに非常に4町同時にスタートするにはいろんな問題があったんだよと。そして平成23年にはふれあいグランドや大英ふれあいグランド付近にもう一度建ててくれと言われたけど、財源的にも厳しいということで今日に至っておるというような経緯も申されましたので、この件に関しては市長に、昨日も申されましたから2回もとですね、私は聞こうとは考えておりません。ただここは非常に土砂特別警戒区域であり、いわゆる土砂警戒区域、イエローゾーン、レッドゾーン、そして県道の道より下の斜面、そして道より上のいわゆる斜面3箇所ございます。こうした中で私は敵地ではないというふうに私は考えております。そしてボーリング調査の資料を見ましたけれども、非常に地盤が柔らかい。地盤の強度を測るために柄道というのがございます。ボーリングをしながら64キロぐらいの重りを落として30センチ沈むのに何回かかるか、それでいわゆる回数がですよ、少なかったら30センチもっと入るわけですね。硬かったら何度も30センチ入らないわけですから、その柄道がもう上層では3から4、いわゆる支持地盤まで4箇所ボーリングしておりますが、約血岩層まで行く支持地盤が約80、NH の80ぐらいになっておりましたね。その下が220ぐらいの強固な地盤まで下げるためには非常にですね、杭の長い杭が必要であります。その工法はいろいろあるでしょう。オーガであるし、ケーシング工法であるし、ペーパードレーンであるし、いろんな工法があると思います。しかし私はですね、かなりの工費がかかる。そして地層が山から海側に傾斜をしておるということで、ここは適してはないというふうに思っております。そういうことでですね、市長も今回行政報告の中で決断をされましたですね。なんと決断をされたかと申しますと、要するにふれあいグランドが敵地でない場合においては用地等箇所検討委員会を設置をしてですね、見直しを含め検討をするという明確な答弁をされましたし、教育委員会とされましてもいわゆる芦部小中学校の通われる学校に通われる保護者の方にも、ナンバー8の資料でですね、明確に、お伝えをしてある。このことは私は高く評価をいたしたい。市長は英断として壱岐市に危機管理の必要性を認識され、今年度から危機管理課というのを設置されました。このことも高く評価をいたしたい。教育委員会はまさしく子どもの安全安心が何よりであるというふうに位置づけて あります。私はね、このことを本当に高く評価したい。教育委員会の結論からして、芦部中学校の校舎建設予定地については見直しを含め再検討する。教育庁は現在まで固くなに拒んでおられましたが、やはり教育委員会は素晴らしい方だなと、市民のいわゆる意見にも傾け、そして昨今の熊本の大震災、そして土石流災害等々を鑑み、チャンネルを回しかかられたなと思っております。私は回されたと理解をしたいところでありますが、まだ回されかかったなということでご理解をいたしております。この最後の文言は私は非常に意味深いなと考えております。これは教育委員会が出された資格で囲んでありますね。予定通り進んでいるものと受け止めておりました方々には、このような状況になり申し訳なく思っております。土砂災害警戒区域指定等の新しい状況に不安感が消えず、より安全安心して学べる場所を検討してほしいという保護者の思いをご理解いただき、今後取り組みへのご協力をお願いいたしますと。やはり自治体を預かる責任者としての使命感が現れた発言であるというふうに受け止めております。私は中学校問題には、これで、質問はですね、通告をしておりましたが、昨日同僚議員に真摯にお答えになりましたので、これ以上お聞きすればございません。簡潔に5分以内で答弁をいただきたい。5分以内でございます。
落とし間議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、久保田教育長。
4番落とし間議員のご質問にお答えをいたします。私どもが判断いたしました結果等につきましても、正確に読み取っていただいていると今のご発言の中から受け止めております。まずは住民説明会のケーブルテレビの云々について少しだけお答えをしておきます。これは申しましたように、壱岐市教育委員会が住民の意見を聞くために開催をいたしました。しっかり聞かせていただきました。発言のすべてをテープ起こしをした文面を5人の教育委員がしっかり読み合わせをいたしまして、協議をした結果がお手元に届けた協議内容につながったとご理解いただければ十分ではないでしょうか。よって初期の目的は達成をしております。特にケーブルテレビは株式会社壱岐ビジョンでございますので独立をしております。いわゆるどこかの国の国営テレビではありません。市営テレビでもありません。つまり市長や教育委員会の方からあれこれ言う内容の性格ではなく、報道者として放送倫理に基づいて適切公正な判断の中からそれらについてのお取り扱いはされると思います。特に6月3日につきましては、主催した教育委員会としては取材等についての規制は一切かけておりません。それぞれがそこでしっかりお聞きいただいたことでご判断されることだろうと思っておりますので、関心のある方はご出席をされておりますので、これはあとは私どもがどうこうすることではなく、まずは教育委員会の協議したことを関係住民あるいは議員の皆様方報道関係にお流しをすることによってご理解いただけるものと考えております。 ボーリングにつきましては議員が随分専門家だろうと思いますのでお聞きしておきますが、まあ、私どもはそういう専門家に調査を依頼しておりますのでその報告を尊重しながら進めていくことになります。なお議員が前にもお話になりました教育庁というのは事務屋でございます。お分かりのようにつまり私は教育委員会協議で決定されたことを進める立場にあります。今回もその教育委員会協議に出す議題としてしっかり住民説明会の意見を聞き委員会の議題にしてそのような形になったとそのようなことは十分ご理解いただけていると思います。
はい、音島議員。
議長。
はい。
はい、私も教育委員会の決定ですね。今、プロセスですからね。決定がこのようになることを強く願っております。私も今日は、この議場に参ります前に、ね、長崎が7時、インターネット開いたら7時に、避難勧告、土砂警戒、大雨警報、そして砂礁に移っておりました。そうした中、私も芦部小学校に今朝行ってまいりました。おお、ここで授業が合ってるのかということで、そしてその足で現在第一候補と候補地となっております。ふれあいグランドを経由してここに滑り込んだのが9時45分であったと記憶をいたしております。こうした中ですね、一つご検討を願いたい。仮称ですね、芦部中学校校舎建て替え用地選定委員会を立ち上げると、願わくばですね、私は教育庁は芦部校区内のことであるので、校区内の委員を69名でしたかね、30、ああ、とにかく芦部校区内をの皆さんで決めるという、私はですねこのことに対して一つ提案を申し上げたい。四町のしがらみを超えてこうして合併をして12年目を迎えておりますので、どうかですね、この前言われました説明会の時にですね、町外の方が9名であったと、芦部町内の方は発言されたのは2名であったというようなお答えを昨日なされておったというふうに思います。そうした中ですね、いわゆる公募または専門家または子どもの教育に最も密接に関わる女性の委員会等もですね、幼稚選定委員会の選考の折、そうした規則を定める折にですね、一つ考慮をしていただけないかということをお願いをいたしですね、次の質問に移ります。答弁はもう結構です。というのは結果が全てでありますので、私はもうとやかく申し上げません。皆さんはプロセスが大事であると言われますが、私は結果で分かりますので申し上げません。次の質問に移ります。これは市長の行政報告の中で、私も知り得たことでありますが、芦部小学校の入札中止に関してあります。市長は行政報告の中でこのように申されております。当初予算で議決をいたしました芦部小学校改修工事については 現校舎の解体工事を6月20日に出向しており、契約締結についての追加議案を本議会中に提案することとしております。今後、平成29年4月の許容開始に向けて取り組んでまいりますという行政報告をなされております。その後、私が関係者からある問い合わせがございました。16日の夜であったかと思います。入札が中止になったという知らせが舞い込んできました。それでそこにお座りの財政課長さんの中上さんに私、ホームページで見たら16日が入札日になってるが、市長は行政報告で6月17日執行予定というふうに述べられましたねと申しましたら、中上さんが、はい、16日に応札をしていただき、電子入札ですね、制限付き一般競争入札、そして17日に改札をいたしますというふうに、見解を示されました。あ、そうですかということで、17日の朝にまた電話をいたしました。中止になったそうですねと、中止通知書というのが出ておりましたですね。その理由が、建設確認申請手続きの遅れにより、工事件名が芦部小学校校舎改修工事、括弧建築主体括弧閉じ、こうなっております。なぜこうなったのか、確認申請の遅れが生じたのか、私が今申し上げましたことは、全教でも説明がございましたので、間違いはないと思いますが、どこにこうした原因の起因、いわゆる原因があるのか、まずお尋ねをいたします。
はい、久保田教育長。
4番、落とし間議員の質問にお答えをいたします。遅れは、委員ご指摘のとおり、建築確認申請書類の中における指摘事項に対する応対が、数が多かったものですから、十分でない形の状況が発生して、6月の15日にまだまだできないということが判明をした時点で、市長の方に報告をさせていただいて、そのような取り扱いをさせていただいたところでございます。
はい、確認申請の、
はい、豊島議員、
はい、
はい、以上、豊島議員、
いいですか。確認申請の遅れがあったということは、全協のお話と相違がないということであります。と申しますとですね、これをまた紐解いてまいりますね。いわゆるその原因があるなら結果があるわけですね。因果の法則といいますが、必ず原因には結果があるわけです。結果がこうなったんだから原因がどこかにある。それを私はちょっと探してみました。このいわゆる校舎解体工事はすでに私も現地に行って確認をいたしましたら終わっておりました。これは確かですね、9 繰り越し免許費に出ておりました。4460万円で出ておりましたね、繰り越し。いいですか、ね、そしてこの校舎解体工事と校舎新築設計業務はですね、いいですか、一緒に入札があっているわけですね。平成27年の7月の3日にあっております。壱岐市内の業者が5社、6社ですね、すみません、5社、そして当該の業者3社、いわゆる8社で入札が行われ、株式会社 M3 建築事務所が落札をしております。福岡県福岡市西区、これは下三門と読むとでしょうかね、1-12-3、代表取締役川本正さんでしょうかね、税込みの1890万円で落札をいたしておられます。そして工期がですね、いいですか、平成28年2月29日までとなっております。私も専門家にお尋ねをいたしました。建築設計業務の完成、いわゆる竣工は何をもって竣工とみなすのですか、工事完了とみなすのですかと申し上げましたら、建築確認済書の添付があって初めて完成とみなし、そして完成通知書を提出をし、完成払い請求書を出し、業者に支払いをするわけでありますね。いわゆる教育委員会といたしましては、業者からそういう手続きが来れば支払い命令書というのを発行をいたすわけであります。なぜ今建築確認申請がね、降りてないとか、こういう事態が生じるのか、そうし、どこに原因があり、どういう業者に瑕疵があり、行政として手続き上の間違いはないのか、明確にお答えをいただきたい。
はい、久保田教育長。
音嶋議員が今お話になりましたように、私どもとしては28年の3月31日に成果品の提出をいただきました。しかしチェックをいたしましたところ、かなりそこに修正する部分が出てきたということで、その後4月11日にその修正を受けたものを受け取り、完成図の受理という、捉えて来ておりました。それからさらに私どもは建築確認の申請事務について精査をする機関として、その5月にかけて当たったわけですね。いろいろな書類等の整備をさせていただきながら、先ほどおっしゃるように5月26日にさらなるチェックをしながら、手直しの指示を振興局の方からいただきながら、業者の方との間で整備をして、最終的に5月30日に完成ができたと確認をして完成払いをしております。その後さらに進めていく中で、
何日ですか、
はい、
5月
30日ですね、
はい、
でその後さらなる地滑り防止等が廃墟地の方に数十年前にあったということ等もありまして、その許可申請等の書類整備等も含めながら少し手間取り、それが6月の15日にはできるものとしておりましたが、おっしゃるように福岡市の業者、そしてまた振興局と壱岐市教育委員会との方で十分な連携が取れていなかったと今は反省をいたしておりますが、そのような中でこの6月17日に予定をしておりました入札執行には準備な、書類整備が完了しないという判断に至ってそのようにしたということになります。
議長。
はい、音島議員。
大体経緯については分かりましたが、私はですね、建築設計を受けられた会社に再三再四電話をいたしました。そして、窓口の方と名前は控えますがね、2名と話をいたし、担当者が出ておると、だから担当者の方と私は直接お会いをしたいと電話をいたしました。携帯の電話番号を申し上げですね、私は待っております、電話があるのを待っておりますということで、電話を待っておりましたが電話はかかってきません。私はですね、ここで大きく言うのは、確認済み書を受理して初めて支払いをするのが義務であります。財政法第14条3にですね、なぜできないならばですね、繰り越し免許費手続きをしなかったのかと。いいですか、解体はしたんですよ、工事解体はしてたんですよ、ね、設計業務ができないのにさ、なぜしないの、繰り越し免許手続きをしてないから、水道閉鎖期間の5月いっぱいに金を払わなければ後の金が出せないからじゃないですか。ね、私はですね、非常にね、怠慢と思いますよ。皆さんたちは、一日も早く、安全な校舎に、子供たちを入らせてやりたいと、言いながら何ですか。だから私も今朝ですね、自分も現地に足を運ばないと、人から言われたことで動いて、裏を取らないとですね、何でもガセネタであれしよ、動いておりましたら、私は反対に名誉毀損で訴えられますからね。皆さんが、私がね、嘘を言っておるんであれば、あなただけ逆に訴えていいんですから。と足部公民館に行って担当の職員の皆さん行ったらすぐ仮校舎ができておりました。あ、ここで生徒さんが授業してあるんですねと、あ、ここは何年と何年で言われましたね、入って、そして、足部庁舎の2階にもありました。で、体育館のですね、4分の1がレッドゾーンにかかっておりますね、電気がついておりました。あ、指定避難所という、ね、いいですか？指定避難所という表示がしてあります。レッドゾーンが4分の1にも及ぶ体育館にしてあります。当然ね、やはりいろんな事情があったでしょう。しかし、ここの体育館で授業をされているんですかと。 いうことをお聞きをいたしました。はい。図工の工事、図画の、すいません、私もね、ちょっと土地もんですからね、冷静になりますんで、図工とですね、体育、音楽、もう一科目言われましたね、合っておると。ですから、こうした環境の中に、生徒、いいですか？そして教師の皆さん、この大雨の梅雨前線が発達した中ね、そうした環境の中でね、授業をしておられるんですよ。あなたたちはね、もっと言葉では本当にね、綺麗なことを言われますがね、いいですか？出してください。インプット、いわゆる頭いいでしょう。すべての知識を入れる。外に行動で出してくださいよ。アウトプットしてくださいよ。ねえ。知と行動、合一、これはもう当然ですよ。知ることと行動することは一緒じゃなければならない。今、総合的に申し上げましたことをですね、まあ、所管の事務をしておられますので、教育長に答弁を求め、まだ教育長とあと質疑をいたしますので、最後に総括して市長に意見を求めたいと思いますので、市長じっくり構えておいていいですから。
以上、教育長。
はい、久保田教育長。
先ほど音島議員が忌み軸もお話になりました、今回の設計業者の M3 さん、私どもも市教委の担当が何度も何度も連絡を取りますが、おっしゃるような形の状況が繰り返されました。そういう中でも現地に出向いたり、他の担当者を意気に呼んだりしながら、この事業が進むように努力はしてきたつもりですが、このような状況になっているということは、私どもの方にその辺についてのやはりご指摘の怠慢はなかったとは言えないと思います。そういったことで来ております。同じように今もだから動いているところでございます。相手はなかなか待っていればいても電話をしてくれませんので、こちらから博多の方に動いてうんうんということが、この後に及んででは遅かったと思いますけども、途中ではもちろん何度も来てもらっていたわけですけども、努めて取り組みたいと考えます。それから、議員がお話になる芦部小学校のですね、体育館についてはですね、お話のように4分の1がレッドゾーンに指定されていることが公表で分かりました。でその、例えば4分の1というのは今のお話からするときにですね、例えば図で表すと、これが体育館であるならばですよ、こちら側がもし崖だとしますね。そうするとここの4分の1がこういう具合にこうかかっているわけですね、はい、で特別教室として相談をした分はここのところにこう実は作っているわけですね。3教室だけ、お話の音楽室、美術室、理科室です。で体育の授業はもちろんこちらでこうする形にはなっているわけですから、それもお話の心配はあります。
結構です。
はい、いや少し聞いてください。特別教室からは玄関に出やすい形の作り方をしてですね、その避難体制を作りました。なおかつ27年3月3日のことでしたので、芦部小学校については仮設校舎で生活をしている手前、市教委からは学校の方と連携を特に密にしながら避難警戒体制等を取りながらですね、少なくともその状況づくりのために4月の22日にはまず第1回目の避難訓練を芦部小学校は全校に先駆けた形で早く取り組ませておるところでございます。なおかつですね、これまである建物にこれからイエローゾーンとかレッドゾーンの指定が今後芦部町もまだ3地区残っております。それですでにお話が昨日ありましたように、 なんと芦部町だけでも今560箇所ぐらいがレッドゾーンに指定されております。石田町や郷野良町や勝本町の工事がありましたらですね、かなりの公共施設に、そしてまた児童生徒が通う施設にもですね、その引っかかりがあるのではないかと、もう大変心配をしております。で、そこで一つ県振興局と話して聞かせていただいていることはですね、こういうことでございます。土砂災害特別警戒区域レッドゾーンにかかった建物の場合でも、建物の用途変更をする場合は土砂災害防止法の訴求適用は受けないと。つまり法が後でできた場合は既存の建物には必ずしも即適用されないということの指導を受けております。だからといって安心しているわけではなく、適切なる対応をしながら避難訓練等もしておりますし、芦部小学校の場合は今日ご覧になったんでしょうと思いますが、3メートルのコンクリートブロックによる擁壁がすべてこう出来上がって、その上に昨日市長が申しましたのり面が2メートルぐらいあるということです。よって今回のですね、県が基礎調査を行いましたこの警戒区域、特別警戒区域の指定は急傾斜地として、高さが5メーター以上、傾斜度が30度以上あるところはすでにいろいろな対策がなされていても、今後の土砂災害が発生した場合のことを考えてほとんどが指定をされている、そのことが先ほど言った数字になっていると、そう捉えていただければと思います。よって今朝ほどもニュースで聞きました、熊本のああいう土砂災害が起こる原因と、壱岐市のレッドゾーンに指定された地区の原因とは、議員がお話のようにかなり違う要素があるということは私どもも認識をしております。
議長。
はい、音島議員。
今教育庁がですね、私どもも担当者にと連絡を取っているのであるが、連絡は取れない時があるというふうに申されましたね。要するにですね、瑕疵があるんですよ、ね、まだ工事が完全に完成してないのに金を払うからいけない、認めてるんですね。要するにね、いいですか、5月2日にですね、教育委員会はですね、支払い命令書の起案をしておるわけです。起案にのっとってずっと担当部署を回って、今、会計課長も回って部長も回って追悼室に行って、当然追悼室は支払うわけですね。いいですか、振り越してない仕事のまだ履行が今現在でもなされてないということであれば、まあどうでしょうかね、難しい問題ですね。金を払っておるね、これはね、明らかに壱岐市の財務規則違反ですね、違反ですよ。しかし貸し担保というのがありますからね、貸しというのが受け負った側には堂々とやればいいじゃないですか。私はそこまで言いましたよ、設計業者に、あなたたちはなぜ逃げるのってね、最終的にね、あなたたちがいわゆる悪者に、周辺で言いましょうかね、難しく言いません、悪者になるよとはっきり申し上げました。それでも電話はございません、ね、やはり事の根幹はね、できればね、もう壱岐の業者を入れなさいよ。この入札結果見てもね、何ですか、その次はやっぱ向こうの業者がやっぱり安いですね。壱岐の業者も頑張ってはいるんですがね、 これは入札結果報告書をね、僕はあの業者の皆さんがですね、必ずですね、入札を終わったらですね、書かれるんです。僕も過去に経験がありますからですね、これは公表もします。これは市民委員会の委員長さんもいらっしゃいますから、当然公表ですから。ね。まあ、個々の場合のね、最低予定価格、ギリギリでしたね、これね。1,740,840円が、そこです、そこ。ギリギリでね、1,750,000円で落札してますよ。はぁ、見事なもんですよ。ね。こういうことがね、行われる、もう2回目ですよ、教育委員会は。市長、最終的に、今までのお話を聞いてですね、私は結論から申し上げます。もっとですね、組織のガバナンスが欠如しておるんじゃないか。ね。3月30年度末で平成27年度の締め切りは3月31日ですか。そこまでで終わったようにするために金も払ってるじゃないですか。金も繰り越さないで、私はね、こういう隠蔽工作はですね、あってはならない。市長に総括して、今後ですね、組織の長として、一つ、お決意を賜りたい。
はい、白川市長。
豊島議員の芦部小学校の入札に、失礼しました、設計業務に関わることにつきましてはですね、全く申し上げができないという状況でございます。契約当事者も教育委員会の所掌事務でございますけれども、契約当事者も私でございますし、出資命令権者も私でございます。責任は私にあるところでございまして、申し上げができないというのが言わざる決まりでございます。つきましてはこれまでも申してまいりましたけれども、事務の遅延、そういったことについてですね、厳しく指導してまいりたいと思っております。私は常々職員に対して心構えを説いておりますけれども、それが浸透していないということを改めて、感じておるところであります。今回の件につきましてはお詫びを申し上げます。
以上。
はい、音島議員。
私は今日芦部中学校、芦部小学校の抱える懸案とする問題にですね、ついて質問を申し上げました。組織としてですね、やはり市長も一生懸命にですね、組織を立て直そうとしておられるのはわかります。危機管理課も設置をされ、そう、それはね、高く評価したい。しかしそれが本当にね、機能しないと何にもならないんですよ。ね。要するに、危機管理、言われるように、市民の安全を守るのが行政の責務であると。それが原点であると申されました。私はですね、それが本当にね、行動、いわゆるアクションとしてですね、示されることをですね、つぶさに議員はですね、監視監督機能があります。その機能をですね、果たしていきたい。市民の皆さんは、市民の幸せのためには車の両輪の関係であるべきだと申されます。私もそのように考えております。福祉向上のためにはそうあるのが我々の責任であるというふうに考えておりますので、どうか皆さん、出向の皆さん、 この議場にいる皆さん、力を合わせて市民の信頼を勝ち取ろうではありませんか。以上をもって私の一般質問を終わります。ありがとうございました。
以上をもって音嶋祥吾議員の一般質問を終わります。